はい、どうも、漫画軍です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも、こんばんは、タイガです。
こんばんは、ひろきです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
抜き打ち、漫画クイズのコーナー。
いやー、甲子園ですね。いや、もうええって。
このコーナーはですね、タイガが何の予告もなしに突然ヒロキに漫画クイズを出題するコーナーです。クイズのテーマとなる漫画は今まで漫画群で取り上げたことのある漫画からのみとなっておりますので、ヒロキも当然答えられる仕様になっております。
楽しそうやなくそ
さあどうでしょう、準備は。
準備はね、
クイズを答えるモードになってる。
いや、もうこれはもうビビったら負けですから。
そうやね。
はい。行きましょうか。
臆したら負けよ。
臆したら負け。
ちなみに、これ初めて聞く人に補足説明として。
うん、はいはい。
これはね、僕とひろきくんのお互いの手の指をかけて勝負しているっていうね、ルールが存在しておりまして。
現代日本とは思えへんルールだな。
まあ、でも今のところはね、まあ一回ひろきが、答えられなくて一本僕がもらったんですけど、
はい。
二回目でヒロキに答えられたので、またその指が戻るっていうことになっちゃいましてね。
ね。
ま、
今のところ五分五分ということ
ですね。五分五分です。まあ、十というか。
ああ、はいはい。
ね。
十本ずつ。
そうそうそうそうそう。
うん。
さあ、ということで、
はいはい。
今回、漫画クイズに出すテーマとなる漫画はですね、
はい。
ルローニケンシンからです。
ちょっと待てよ、ルローニケンシン取ってこよ、前回。
いやいや、お前ついほかほかやで、お前結構最近やったからな、これ。
いや、でも確かにルローニケンシンに関しては、
うん、
もちろん家でね、
うん、
ちゃんと落ち着いて前回読みましたし、
うんうんうんうん、
で、この間ね、本編中で、
うん、
十本刀の、
うんうんうん、
異名を答えるっていうのね。
ああ、はいはいはいはいはい。
もうあれも8割ぐらい答えれてましたし。
まあまあまあね。
うん。うん、まあこれいけるんじゃないですかね。
まあでも、あれを問題にしとった場合、お前は2本指を失ってたことになるからな。
いやいやいや、うん、10本刀やったからってさ、
うん、
1問につき全部1本ずつかけて、
うん、
10本オールベットするわけないや
ん。そこはまあ切りよくしたいやん、なんか。
なんでやねん。
なあ。
いやいや、やりましょう、じゃあ。
はい、行きましょうか。
やろう。
はい、では行きましょう。
うん。
問題。
だらん。
飛天御剣流の抜刀術はすべて、ほにゃららである。
ほにゃらら？
ほにゃららに入る語句を正確に答えよう。
え？飛天御剣流の抜刀術は、すべてほにゃららである。
はい。
ほにゃらら。
ほにゃららに当てはまる語句を正確に答えよう。
あ、わかったかもしれへん。
お。
それもしかして。
はい。
あれちゃう？
うん。
彦清十郎先生が言ってなかった？
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。それでは、ひろきくん。
はい。
答えていただきましょう。正解を、どうぞ。
二段構え。
ちょっと違うかな。
ちょっと違う。惜しいやろ。
惜しい。
うわ、やっぱりな。
まあまあ、正解ではあんねんけど。
はいはいはい。
もうちょっと言葉足れへんかな。
あ、二段構えは合ってる？
合ってる。
二段構えの。
違う。
あ、違うんや。
飛天御剣流、飛天御剣流の抜刀術はすべて、
うん。
ほにゃらら二段構えである。
あー、あー、あー、はん、はん、はん、はん。必殺。あ、違うか。
必殺二段構えである。
ダッセ
ダッセ。
めっちゃかっこいい言葉とめっちゃダサい言葉。すごいね。小学生と大学生のタッグマッチみたいな。
必殺二段構え。ダセー。
でも必殺みたいな感じじゃない？
全然違う。
違うんかい。
全然違う。
あ、今パッと思いついたんが、 避けられへんみたいな意味合いか、
ああ、
なんか、
ちゃう？そういう感じ。
防御不能みたいな。
そういう感じ。ニュアンスはそういう感じ。
うん。防御不能の。
いや、違うわ。そういう、
違う。
そういう感じって言ってんやから、違うに決まってるやろ。
何文字
何文字？ひらがなで？
ひらがなで。
7文字。
はえー、長いな。
うん。
はんはん、ははは、みたいなやつ？
うん、そうやな。うん、うん。
なんか、反応、反撃不能？
いやー、これは無理か。
いや、でもめっちゃ検討してない？
いやいや、検討ってお前。
ちょっと見直した
い。いやいや、お前、一回読んでるし、でしかもお前、思春期をお前、これめっちゃ読み漁ったって言ってたからな。
だから、うん、だからこそここまで答えれてんのよ。
いやいや、ちゃうねんな。俺が思ってたんとちゃうかったよな。
じゃあ、頭の文字だけ教えて、うん、頭の文字だけ。
す。
す？
うん。
すーこーめーび。
すーこーめーび。お前さ、ふーこーめーびじゃないの？
なんやろな。す？
す。
すん。すん。
すん。
すん、合ってる？
合ってない。
ないですか？
はい、あと10秒です。
す、す、すい、
8、
する、すん、すび、
6、
す、すき、隙間なし、隙間を埋める。
1、0! うわ、今最後でも、すきは合ってたわ。
マジで？
うん。でももう時間切れです。
うわー。好きなしみたいな感じじゃん、じゃ
あ。まあまあ、でもそういう意味よ。
うん。
飛天満剣流の抜刀術はすべて、隙を生じぬ二段構えである。
ああ、もうそんなん正解やんか、
いや、俺はでも問題ちゃんと言ったで。ほにゃらに入る語句を正確に答えよっていうふうに言ったから。
いや、もうそんなギチギチでやるんやめようや。
いや、俺な、
給料もらってるわけじゃないねんから。
でも俺これはな、答えれると思ってん、正直。
マジか。
うん。
サービス問題？
正直、ちょっとごくちゃうかっても、
うん。
隙がない二段構えであるみたいな言い方でも俺はオッケーにしようと思ってて。
いや、じゃあ言ってたって。
いやいや、それはもう、隙、お前最後なんか隙間とか言っとったね、なんか。
え、もしかして、
うん、
この問題も、
うん。
月の障子の二段構えやったんですか？
そうやねん。
うわー、
俺そうしようと思っててん。
じゃあ、一撃わざと答えさせといて。
そう。
うわ、何それ。
にしようと思っとったのに、お前がなんかまごまごしてるから、一撃目で仕留めてもうたやんっていう。ミスルギ大渋滞ぐらいのお前弱さやったで、お前。
大渋滞好きやな。
いや、もう、かませの代表やろ。
はやな。いや、ちょっと申し訳ないな。
そうやで。だから俺はもうこれお前が答えて、月を生じぬ二段構えであるってお前が言った後に、ですが、では作品中に出てきた飛天満剣流の抜刀術をすべて答えようっていうふうに言おうと思って。
それはちょっともう無理やな。
そう、だからそれでも確実に仕留めようと思って。
なるほどな。うん、天かける竜のひらめき。
そうやで。あれ狂う風でお前の自由を奪って爪で切り裂いたろうかなって思って。
うわぁ、すげえなぁ、うん。しかもくしくもね、飛天満剣流はやっぱりムキムキの人がやる剣術やけど、
うんうん、
剣心と同じく。
そうやね。恵まれない体育で。
いやぁ、ちょっとやられたなぁ、
うん。
ちなみに、
うん、
抜刀術は何種類あるんですか？
3種類。
3種類な。
うん、
あれじゃん。
答えれろ。
ヤンマかける竜のひらめきやろ、
うん、
で、最後に使ったほら、超音波出すやつ。
違う、あれは逆や。あれは脳刀術や。
脳刀術か。
そう、神速の脳刀術の竜明線やろ。
あ、そう、竜明線。
うん。
竜感線。
竜感線は違うよ。
ちゃうか。
うん。
抜刀術やろ、
うん、
クズ流線は違うもんな。
クズ流線は違う。
突撃系やもんな。
うん。
ちょっとわからないですね。
いやもう代表的な二段構えの技って言ったらもう総流線や。
あ、総流線か。
うん。
あれやな。絵の方も使うやつな。
そうそう。絵っていうか鞘やな。
鞘の？はいはいはい。うん、あったあった。
うん。で、もう一個や。
え、もう一個？
うん。
もう一個もあったかな？
あったよ。
それなんか普通にこう、抜刀してるだけとかじゃないの？
うん、違うよ、がっつり名前あるよ。
マジで？
うん。
飛天御剣流？
うん。
流がつくやろ？
もちろんもちろん。
流。
ああ、もうあかんわ。もうその方向で行ったらもう考えられへんわ。
あ、なんとか流？
いや、違う違う。もう総流線の別パターンやから。
あ、なるほどな。
うん。
なんとか流線やじゃん。
いや、だから、総流線や、言うてんねん。
え？
いや、そう、あったやん。あの、別バージョンのやつ。流感線、木枯らしとか、嵐とか、ああいう派生技やん。
いや、もう難しすぎるわ、それは。それはちょっと、本来の漫画の読み方とはちょっと違うわな。
まあ、そうやね。ヒロキが結構、技名ってあんまり重視してないっていうのを聞いたから、
うん。
あえて、あの、とどめの技は、技名のやつでいこうかなと思って。
まあ、これは完全に仕留めるためだけの。
そうそうそうそう。そうそうそう。お前が答えられへんってもう見越しての問題やわ。
まあでも一問目は、
うん、
一撃目はね、6.5 割ぐらいは答えれたから。
うん、まあでも、そんな戦いに何割とかあれへん。生きるか死ぬかだけやからな。
しかよ、
うん。だからもう、ということで、じゃあ今回はですね、右手の人差し指を、いただきます。
ビキビキビキビ
キ、はい、こちらに届きました。
ああ、めっちゃ不便。
これでいろんな書類に契約しよう。
うわぁ、ちょっと、うわぁ、母音で？
うん。母音じゃない、人差し指やな。
あ、そっかそっかそっか。うん、やめてくれ、
うん。いただきますわ。
やばいやん。引き金引かれへんやん。
そうやな。
うん。
うん、中指で引けるように頑張り。
いやいや、絶対ブレるよ、そんな。
うん、かっこいいよ。
何が？
中指で。中指でみたいな。そうそう、中指でピストル撃つ男。
まあまあ、ありそうやけどな。うん、今、世紀末じゃないからな。
まあ今度ね、取り返したかったらまた今度の俺のクイズに答えていただくということで。
わかりました、
はい。しばらくこの指は大事に保管しておきます。
くそー。
お前今なんかさっき、バチョバチョバチョバチョグーとか言ってなかったの？
え、言ってましたよ。
まあいいでしょう。
楽しんでくれよ。
いや、なんかすっげえベタなことしてきたから俺ちょっと逆に焦って。
なんでやねん、家で一人でさ、リスナー楽しんでもらおう思って、頑張ってやってんねん、芝居を。
ああ、そうか。
うん。
逆にちょっと、おじさん焦っちゃった。
いや、悪い癖やで、ほんま。
なんでやねん。
普通さ、盛り上がったらどんどん乗っていくやんか。タイガさん、そういう時頭真っ白になるからな。
いや、なんかな、やっぱ、こう、ベタなことされたら、
うん、
逆になんか俺焦んねんってな。
いやー、ちょっとラジオ DJ 失格やで、ほんま。うん、
なんか乗るべきか。
はいはいはいはい。
あの、上回る、ひねりの効いたことで返すべきか、みたいな。
いや、それこそね、うん、まあ、このラジオはちょっと深夜ラジオみたいなテンションですからね。
うん。
あれですけども、これがもう爆発的な人気を誇って、
うん、
あと5年ぐらいしたらね、
うん、
もうなんか FM とかでね、
うん、
お昼の番組やるかもしれないですよ、タイガさんが。
いやー、別にこのノリ、ずっとこのノリやったら無理やろ。
いや、そん時に来るゲストの人とか絶対ね、うん、もうベタなことしか言ってこないですよ。
そんなラジオやんの俺。
もう、めちゃくちゃ金もらえんねん。もう、1回100万。
すっごいな、俺。どんだけ喋りうまい。シンデレラボーイやん。
いや、ほんまやね。そういうこともあるかもしらんからさ。
あんのかな。
うん、ちょっと頑張っていこうよ。
ごめんごめん。でもやっぱり無理な時は無理な雰囲気出すわ。
オッケー。
うん。
ありました。
な
あ。 最近は何してたんですか？
最近ね、
まあ暑いですよ。
まあまあそれもな、なんか、うん、体調やっぱ良くないわ。
まあだってそのおかしいやん、暑さが。
うん。やっぱなんか鼻水出るしな、もはや。
逆にね。
うん。もう体調崩して、こんな暑いのに。
はい、いやもうだってさ、玄関の扉開けるやんか。
うん。
もうマジであの、銭湯にあるさ、
うん、
サウナのあの木の扉開けた時と同じ熱気が来るやん。
はいはいはい、うん、ゴーって感じのな。
いやもうそうやん。漫画だったら完全にその擬音やん。
そう。灼熱の音やんな。
ねえ。もう耐えられへんな、今年は。
ほんまに。なんかでも、うん、こう毎年言うやん。今年が一番暑いみたいな。うん、
ボジョレ・ヌーボーと一緒やね。
え、どういうの？今年が一番うまいって。
そうそうそう。
あ、そうなんや。でも、味覚はあやふややから、まあ、ええとして。
いや、もう毎年同じようなキャッチフレーズなんですよ。100年に一度の大傑作とか。
まあでも、温度に関してはごまかしないやん。
まあ数字出てますからね。
な、それが毎年確実にほんまに上がってんの？
いや、でもなんかほら、記録的なとか言いません？
なあ、っていうか、毎年、まあ、暑さだけじゃなく、
うん、
毎年何か記録更新してない？
まあそうなんじゃない、実際
雨とかに関して、
うん、いやそうなんちゃう、やっぱり
やばない、それって大丈夫なん？
いやだからやばいんやって、
地球。
うん、うん、俺だって大学生の時に、
うん、
どこやったかな、なんかね大阪の、
うん、
シャネルじゃないか、
うん、
あのね、何でしたっけ、ビトンか、
うん、
ビトンがある心斎橋のね、
はいはいはい、長堀の方、
長堀かな、うん、通りあるじゃないですか、
うん、
そう、桜の並木道なんですけど、
うんうん、
大学生の秋口に、
うん、
まあ、京都住んでたけど久しぶりに大阪行って、
うん、
でもその辺で買い物しようかなと思ってブラブラしてたら、
うん、
桜が満開やって、
へえ、
月に、
うん、
地球やばいな思って。
ああ、まあ、桜ってでも、どの種類も春に絶対咲くんかな。
いや、そうなんちゃうの。
ああ、それ狂ってんな。
狂気の桜やで。
ああ、へえ、そんなんあったんやな。
もう、窪塚洋介やで。
え、あ、知らん、ご存知ないっすわ。
え、マジで？
うん。窪塚は知ってるで。
いや、そらそうやろ。
あの、飛び降りた人やろ。
あ、そうそうそうそう。
飛び降りたことで有名の。
自動販売機に缶コーヒー買いに行こうと思ったら、エレベーター使うの忘れちゃったようで、おなじみの窪塚洋介ですって言いましたよ。
嘘。
なんかうん、何やったっけな、選挙の応援演説かなんかで。
あ、そう、言うてた、そんな。
いや、多分これと似たような感じのこと言ってましたね。
窪塚のこと俺あんま知らんな。あんまり見たこともないねんな。
いやー、窪塚ね、うん、中学の時に結構仲良かったやつがね、
うん、
中学3年生の時に突然窪塚みたいになってね。
お
あ、
ラッパーみたいな格好になったの。
いや、もうなんかツンツンの髪の毛で、
うん、
休日はなんかガリガリでちょっとこう筋肉質な感じのやつやったんですよね。
はあはあ。
で、まあ、顔も結構イケメンやったんですけど、
うん、
もうなんか喋り方がどんどんゆっくりになっていって。
喋り方ゆっくりになるって結構エネルギー使いそうやわ。
そうそう。で、後ろから音もなく近づいてきて、
うん、
俺の首グッて、こう、
うん、
クラッチというか、首締める、うん、首締めるみたいな感じにした瞬間に、
うん、
ゲット
ー、うお
ヒロキゲットみたいな。
すげえポケモン感覚やな。
いや、そうなんですよ。いや、ポケモン、いや、ゲットって言うんですよ、作品の中で。
あ、そう。
いや、違うから。散々黒夢好き言うといてさ、ウエストゲートパークの話通じひんって失格やからな。
1秒たりとも俺見たことない。マジで。
確かにな。
うん、
普通さ、
うん、
黒夢、サッツのさ、
うん、
曲をこれに出して歌うってなったらさ、うん、誰でも多分忘却の空歌うのにさ、
うんうんうん、
かたくなにナイトメアーって言ってたもん
あの歌が一番おもろいからな
その時点でちょっとあれおかしいなと思ってたんですよね、
うん、傑作ってやつやわ
あそう、
うん、
どうでもええ
お前は何かあったん最近
最近ですか、
うん、
最近はね
お前がないんかい
いや、ないからつってんねん。
あ、ないからギリギリな。
うん。あ、でも、うん、最近、
うん、
ちょっとゲームから遠のいてたんですけど、
うんうん、
久しぶりにプレイステーションアーカイブスで、
う
ん、過去のプレステ1とかプレステ2のソフトをダウンロードできる機能があるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
そこでロックマン X ダウンロードしたりとか、
お
メタルスラックをダウンロードしたりとか。
うわ懐かしい名前やな。
懐かしいでしょ、
うん、
やっぱね、頭空っぽにしてやれるゲーム楽しいですね。
うん。まあ、ほんま、攻略することだけに集中してるもんな。
そうそうそう。
うん、
でロックマン X のさ、
うん、
やったことあります？
いや、ない。
あ、いいんや。
うん、
普通さ、足でバーって歩いていってパンパンってこう、うん、ロックバスターを打つんですけど、うん
はいはい、
時々勝手に進んでいく、
うん、
なんか、なんやろ、海の上をさ、走るバイクみたいなやつあるやん。
う
ん、
ほうほうほう。
あれみたいなに乗って、うん、ボスのとこまで行くステージとかあるんですよ。
はいはいはい。
だからもうジャンプのタイミングだけみたいな。
うんうん。
こんなん完全にこう、覚えゲーじゃないですか。
うんうんうん。タイミングだけを。
そうそうそうそう。もうそれで平気で2時間ぐらいやってたりとかね。
あ、そのタイミング、そこの部分だけを。
いやもうめちゃくちゃ難しくて全然ボスに行けなくて。
いやでも集中力すごいな、未だに。
いや、そうなんですよ。
うん。
少年のハート。
そうやな。やっぱもう30いったらそんなに2時間やっぱ費やすん、アホらしになってくるやん、うん、普通やったら。
いや、もう全然よ。
うん、それできるっていうのはまだ少年やね。うん、
そうなんですよ。
うん。なるほど。俺、あ、そういえば。
うん。
まあ、語るほど別に、そんなに心も動いてないねんけど、
うん、
まあ、一応俺とヒロキに関係することとしては、
うん、
チャットモンチ解散したねっていう。
しましたね。いや、僕たちね、同じ大学の軽音楽部に所属してて、
うんうんうん、
で、引退してから、
そうそうそう、
まあ、引退した人が集まってやるイベントみたいなんでね、
うん、
チャットモンチのコピー版をしたんですよね。
そうそう。なぜか俺がチャットモンチにドハマりして、
いきなり10万ぐらいのギター買ってね。
そうやね。俺た今までボーカルだけしかしてけへんかったけど、
うん。
よりによってチャットモンチのギターボーカルをしたいっていう風に俺が言い始めたよな。
すごいな、ほんま。びっくりしたわ。
めちゃくちゃギター練習したわ。
ねえ。うんだって、またそのね、女の子3人グループやのに、
うん、
すごくやっぱテクニカルなところも売りじゃないですか、うん、チャットモンチは、
うん。
それをね、軽音楽部時代もね、そこまでこうテクニックじゃなくて雰囲気で、
うん、
盛り上げてた僕たちがやるっていう。
そうそうそうやな、確かに。
誰が得すんねん、みたいな30分。
確かに。
ね。
うん、半分喋ったな。まあま
あ、いや、喋りましたね。ほとんどトークライブでしたね。
そうそうそうそう、ディナーショーみたいなもんや。
ね。
うん。
それが多分タイガさんと初めて何か一緒にしたことかな。
あ、そう。
多分それが初めてちゃう。
でもあれやん、お前と知り合って、
うん、
お前と会う2回目にカメラ持って街に出たで。
あー、まあまあそれはね。
うん。
共通の知り合いの誕生日の。
そうそう、コメントとかな。
サプライズムービーね。
うん。
いや、びっくりしたよ。ほんま、途中で、
うん、
ね、祝いたいね。
うん、
まあ、僕にしては先輩。
うん、
タイガさんにしては後輩の、まあ、男の人がいて。
うん、
で、その人の、まあ、過去のね、
うん、
ゆかりのある場所をこう、巡って、
うんうんうんうん、
まあ、コメントを取ろうと思うんだ、みたいな。
うんうん、
もう結構熱いことするやんと思って。
うんうん、
で、まあ、楽しみやなと思って、バーって行ってたんですけど。うん、なんか途中で、
うん、
なんか全然関係ない人からコメントもらおうぜ、みたいな感じの流れになって。
うんうんうん
で、まあ、道行く人からなんか謎のコメント言ってもらって。
そうやな。俺の友達が誕生日なんですけど、コメントくださいって言ってな。
そうそうそう、
全然知らん人らに。
ほんで、ちょっと雲行き怪しいなと思って、 ほんで、ヒロキ、あの人声かけてきてやーって言われたから、うん、あ、わかりましたって声かけに行ったら、タイガーさん走って逃げたりとか。
え、そんなんしたっけ、俺。
やったよ。しかも、それも収録されてたしな。
嘘俺、どんな怖くとやねん。
ほんでね、夕方ぐらいに、
うん、
どこやったかな、堀江かな、
うん、
大阪でいうキャットストリート的なとこね。
うんうん、
まあ、おしゃれ街ですわ。
うん、大阪で言うところのっていうか、大阪やけどな。
いや、だから、キャットストリートって東京にあるんで。
あ、そうね。
原宿のね。
東京で言うところのやな。
あ、そうそう、東京で言うところの。そうです、そうです。で、まあそこで、なんか、スーツ着た、
うん、
なんか、何やったかな、女の人がなんかチラシを配ってたんですよね。なんかその、不動産屋かなんかに勤めてはる。
あった。
人かな。
あったな。
その人がなんか、一戸建てがあるんで見学どうですかみたいな、もう真面目な感じよ。
まあ真面目な感じでもなかったで、ね。
いや、まあちょっとギャルっぽいね、感じの女の子やけど、まあ言うたら真面目な仕事をしてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そこに、ロン毛のね、うん、チビのおっさんがカメラ持ってニヤニヤ近づいていって、おめでとうのコメントくださいって言ったら、もうすごい純粋にね、
うん、
まあやっぱギャル特有のというか、
うんうんうん、
まあ明るい感じで対応してくれて、
うんうんうん、
そしたらタイガさん、ちょっとそのジャケット脱いでもらっていいですか
言うてた。
もうなんか、ナンパの AV の撮影みたいな。
で、ほんまに脱いでくれたしな。
いや、そう。え、これいけんのかって思いましたもん。
で俺ずっとカメラ上から胸元ばっかアップで撮ってたしな。
やばいな。
最低やな、大学生のノリっていうのは。
そうですね。いや、その、似た話で一個だけちょっとタイガーさん全然関係ないんですけど、
うん、
ちょっと思い出した話があるんで、
うん、
ちょっと言っていいですか。
どうぞ。
僕、東京で知り合った友達がいて、
うん、
で、そいつ結構カメラとかもこう、一眼レフとか持っててね、
うん、
もう上手に撮れる子やったんですよ。
うん、
で、僕まあ、当時舞台を中心に役者として活動してたから、
うん、
まあ結構オーディションで写真使うことがあったし、
うんうん、
まあちょっとこう、まあ、渋谷のね、
うん、
ちょっと街でこう写真撮ってくれよ、みたいな、かっこよく。
うん、
で、ああ、全然いいよって言って、
うん、
で、まあ早朝ちょっと集合したんですよ。
うん、
で、まあ、光の加減がなんか早朝がいいって言うじゃないですか。
うんうんうん、
で、早朝の渋谷ね、
うん、
結構なんかこう、朝まで飲んでて酔っ払ってるみたいな人もいたりして、
うんうん、
打ち合わせしてたんですけど、
うん、
で、僕ちょっとだけ遅れて行ったんですよね。
うん、
そんなら、そいつが警察に囲まれてるんですよ。
ほう。
え、どないしたんやろと思ってちょっと観察してたんですけど、
うん、
もうずっとなんか、職質みたいな受けてて、
ほう。
やばいなと思って、助けに行こうと思って、まあ、遅れてごめん、みたいな感じで行ったんですよ。
うん、
ああ、来てくれた、みたいな感じになって、
うん、
で、どないしたんですかって言ったら、いや、なんか盗撮してる人がいて、
はあはあはあ、
通報があった、みたいな、
は
あ。多分、そいつのことじゃないんですよ。
ああ、はいはい、なるほどね。
多分、ガチで盗撮してたやつが近くにいて、
うんうん、
ガチで通報があったのに、
うん、
カメラぶら下げてる、
うん、
まあ言うたら役者の友達ですからね、
うん、
まあ、その綺麗な格好もしてないし髪の毛も長いんですよ、
うんうんうん、
でくしくもちょっとタイガさんに似てるんですよ、だから
くしくもってお前
でちっちゃくてちょっとパーマのロン毛でメガネかけてる、
うん、
まあ、ちょっと怪しい感じなんですよ、
うん、
で、お前ほんまに盗撮してんのかって言われて、
うん、
いやしてないっすよってずっと言ってて、
うん、
まだちょっと撮った写真見してみ、なんで見せへんねやってずっと言われてるんですよ、
うんうん、
だから撮った写真を見せへんからずっと囲まれてたんですよ。
うん、まあまあ、そらそうやわな。
で、いやーとか言ってて、
うん、
で俺もなんかもう撮影したいし、絶対勘違いやから、
うん、
見せろよって言ったら、
うん、
いやーって言うから、もう俺がバーンって撮って、
うん、
見たんです。
うん、
就活生なのかよくわかんないですけど、
うん、
20代前半の、
うん、
スーツ姿の女の子の胸元のドアップの写真が一番最初に出てきて、
はいはいはい、
これやばってなって、
うん、
でそいつもやばって顔して、
うん、
その警察も、
うん、
俺やっとるやないか
やっとるな、
テンションで、
うん、
ちょっと問い詰めたんですよ、
うん、
そいつが、
うん、
これ本当に信じてもらえないと思うんですけど、
うん、
今から 僕の友達のこの人の、うん、あの、宣材写真を撮ろうと思って集合してて、うん、早く集合したから、うん、カメラのホワイトバランスを撮ろうと思ったら、
あはあはあはあ、
白色が、
はいはい、そこしかなかった。
そこしかなかったから。
なるほどな。
そこを撮ったんです。って言ってて。で、実際これほんまやったらしいんですけど。
からもうちょっと持ってきてなかった、なんかそういう白い紙みたいなもん。
あ、そうなんすよね。
カメラマンやのに。
そうなんすよ。持ってきてな。まあ、カメラマンではないんすよ。だから、趣味でちょっとやってるぐらい。
ああ、そうか。
でも、まあ、だから、趣味やからこそちょっと気の利いた絵が撮れるみたいな。
うん、うん、うん、うん。
あって、お願いしたんですけど。で、まあ、その。
大ピンチやな、まあ、それは。
そうなんすよ。嘘ついてるわけでもないし。
しかも一人な、ホワイトバランスとかそんなん知らんわって感じやしな。
そうなんですよ。で、多分だからホワイトバランスっていうのを知らんからこそご利用せたところもあるんですよね。
ああ、もう専門用語やから。
そうそうそう。で、警察もなんか、うん、まあその後10分ぐらいずっとまだ囲まれてたんですけど、
うん、
まあ最終的にはもう気をつけろよ、みたいな、うん。紛らわしいことすんなよ、みたいな。
まあまあでも雰囲気とかでもあるしな。
まあ、ね。
そいつがほんまにやりそうかどうかみたいな。
まあまあまあ、そうやね、
うん。
まあやっぱ東京の警察の人はやっぱ大阪より過敏やな。
あ、そうなんや。
そんな気するわ。
ああ。
だ助けてほしいときは、頼りになるし。
うんうんうん。勘
違いのときはめんどくさいみたいな感じですよね。
うん、まあ食いついてくるから。
食いついてくるからね。
うん。
ごめんなさいね、ちょっと思い出しちゃったん
で。いやいやいやいや。じゃあ、そろそろ行きますか、はいはい、本編。
行きましょうか。
はいはい。
明日、じゃあ暑さも吹っ飛ばせということで。
おお。お前、本気かお前。なあ。
いやいや、本気、本気、本気。
急にお前何言い出すねお前。
元気出していきましょう。
書いてあるのかどうすかね。今日、台本みたいなの。
台本欲しいな。
スタッフが書いた適当な台本に書いてあったやろ、それ。
うわぁ。台本作ってほしいな、そんなんでいいから。
みたいなこと言うみたいな。
いや、一個そういうのあった方が話しやすいんですよね。
そのまま読み上がって、お前。
いや、すいません。ね、ということで、
うん、
猛暑もやっつけろということで。
いや、ちょっと変えただけやって、お前。一緒やから言うてること。言ってる内容自体はもうずっとダサいから、お前。何
はい、行きたいと思
います。吹っ飛
ばせて。はい、行くよ、行くよ。
そんなこと言わんやろ、吹っ飛ばせなんて。
はい、じゃあ、今回のお題となる漫画は何ですか？
はい、今回はですね、堀尾聖太先生による、刻々です。
はい。
はい、
この漫画ね、うん、僕はちょっと知らなかったんですけど。
うん。あるよね。
知ら、うん。
漫画群で、まあ、この人の書いてる別の作品の話をしたときに、ちょっと刻々の話題が上がって。
そうそうそう。
ちょっとお前が読みたいってなったんよね。
いや、そうなんですよ。本当にその、あらすじというかね、
うんうん、
タイガーさんからパラッと聞いて、
うん、
もうそれでめちゃくちゃ面白そうやなと思って、
うん、
で読んだらもう案の定めちゃくちゃ面白かったですね。
いや、うん、俺も、まあまあ、最近終わった漫画やったから、全巻通して読み返すっていうことしてなかった
やん。あ、そうか、リアルタイムで追ってたから。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
で、今回、だから俺初めて通しで全部一気に読んで。
うん。
そしたらやっぱ、一回一回読んでた時より全然良かったわ。
うん、いや、すごいね、うん。まとまってるというか。
うん。
で、その、触れなくていいところにはもう潔く触れないっていう。
そうそうそう。謎は謎のまま置いてあるよね。
ね。
うん。
まあ一応その、とある家族が題材になってて。
うん。うん
で、まあ、家族なんですけど、まあ、甥っ子がね、登場人物の一人に誠っていう子がいて、
うん、
で、この人のお母さんが、主人公の長女の妹なんですよね。
うんうんうん、
まあ、次女ですけど、
うん、
この人もほぼ一切参加しないんですよね。
ああ、その、お母さん？
そうそうそう。
次女な。
次女。
うんうんうん。
ここに触れないっていうのもまた潔しとしてね。
そうやねな。だから、お母さんも出てけへんやん。
そうなんですよね、うん。そうそうそうそう。
だからそこら辺もなんか面白いよな、やっぱ。
ね。
うん。
なんかこう構造的に面白いですね。う
ん。なんか変な家族バランスやん。
うん。 そうそうそうそう。
なんか家族も、まあ言うたらおじいちゃんおって、
はいはい。
で、まあ息子がおって、
はいはい。
で、その息子家族と、まあ おじいちゃん同居してるんよな。
うんうんうん。
で、その息子と、まあその奥さん。
うん。
で、子供が、長男、長女、次女っておるよね、
う
ん。
そう、三兄弟ね。
で、次女に子供がおんねんな。
うん。
っていう、なんか結構、なんか、大家族というかな。
そうですね。
うん。
なんか、立派とまで言いませんけど、うん、まあ、普通にこう、いい感じの一軒家に住んでる。
そうそう。
割になんかこう、ちょっと貧乏っぽい感じの。
うんうんうん。
ね。
ちょっとあんまり、なんか、活気のない感じの家なんよね。うん、
その描写もまた笑けるんですよね。
うん。
一巻で、
あ、はいはいはい。
長女がね、バーって家帰ってきた時に、うん、もう長男が死んだような目で、うん、RPG のゲームしてて、うん、で、その後ろのテーブルにまた同じような死んだような目で、うん、しかも同じようなダッサいメガネかけた小太りのお父さんが、うん、そのゲームをぼーっと見てて、
うん、
お父さんそれ見るの楽しいって言われるとことか、
うん、
あの絵めっちゃ笑ったんですよね。
ほんまに死んでるもんな。
うん。そう、だからなんか、かっこ悪い人を描く。
うん。
そしてそいつをかっこよく成長させていったりとか、
うんうんうん。
まあなんかその、そのままね、
うん、
うだつが上がらないままのキャラクターもいたりして、
うんうんうん、
なんかその、なんていうんですかね、キャラクターのその成長のさせ方みたいなのも、
うん、
こうなんかバランスが取れてて、すごく面白いなって思いましたね。
うん。うんやっぱなんかこの人のこだわりとして、うん、そのキャラクターの性格とかを、
はいはい、
だいぶこだわって書いたらしくて。
なるほどね。
なんか変に生々しいやん。
いや、そうなんですよ、ね。
みんななんかリアルさを感じる性格してるやんか。は
いはい、そうなんですよね、うん。人間らしいというか。
そうそう。
で、その、結構その、いわばサスペンス的な要素とか、
うんうん、
まあ、あったりとか、うんまあ、なんていうんですかね。まあ、バトル的なものもあるけど、うんうんうん、まあ、基本心理戦じゃないですか、
うんうん。
で、その心理戦で絶対やったらあかんレベルのポカとかをね、
うん、
してまうじゃないですか、おじいちゃんとかが。
はいはい。
それも、なんか納得させられるというか、
うんうんうんうん、
なんか普通の漫画やったらちょっと無理あるやろって思っちゃうような、うっかりミスみたいなのも、
うんうん
スッと入ってくる感じね。
うん。まあ、全体的がそういうリアルやから、そう思わせられるよな。
ねえ、うん。これはすごい。で、しかも8巻っていうね。そう、
巻数もいいよね、長さ。
いいです。もう僕は8巻が一番もう漫画を一番最高に見せる巻数やと思う。
いや、ほんまにいいと思う。で、絵柄もな、俺好きやね。
いや、僕も好きです。
うん。
なんかこう、絶妙ですよね。
そう。リアルやけど、絶妙にリフォルメされてて、
ねえ、
うん、この人の絵柄なめっちゃ好きなんよな。
なんか見やすいですよね。
見やすい、めっちゃ見やすい。うん、で、
ね、
このな作者も、
うん、
まあ、デビューというか、うん、まあ20代の時に漫画賞を取って、
はいはいはい。
でまあ順調にいけばもうそっからデビューかなっていう感じなんやけど、
うん、
そっからこの刻々がデビュー作なんやけど。
うん、
20代の時に漫画賞を取ってから刻々デビューするまで12年間空いてんねん。その間ずっとデビューできへんかってん。
うわぁ、そうなんや、
うん。
まあでもその間になんか、うん、I am a hero とか、
うん、
そういうこう超日常系のテンションの中に、
うん、
こう異世界がこう入り込んでくるみたいな、
うん、
なんかそういうブームも来たし、
うん、
結構こう時代がこうこの人に追いついた感じはありますよね。
なるほどね。
うん、やっぱりその出てくるキャラクター、まあ、対峙する敵の組織とかね、
うんうん、
まあ変な宗教団体がまずあって、
うん、
その宗教団体に雇われた、まあ、チンピラ集団ですよね、
うんうんうん、
とかあるんですけど、うん、なんかほんまにここは本当に逆の意味でデフォルメなしというか、
うんうんうんうん、
なんかもうキャラクターとして大丈夫かみたいな、
うん、
なんか全然これ覚えられへんやろこんなどこにでもいそうなモブみたいな顔って思うのに覚えられちゃうんですよね。
結構なんか殺すことにためらい持ってへんことも、うん、まあ別に特別じゃない設定として、
うん、
キャラクター付けしてあるもんな。
そうなんですよね。
そういうチンピラ集団とか。
はいはいはい。
何の焦点もそこに当てることなく、当たり前のもんみたいな。
そうですよね。うん、じゃあちょっとここで一発あらすじ。
はい。
ちょっと行かせてもらっていいですか。
はいはいはいはい、どうぞ。
はい。それでは、今回、題材となります漫画は、コッコク。
はい。
漫画、ホリオセーターにより、2008年から2014年まで。
うん、うん、うんうん。
結構長いですね。
6年間。ああ、うん、まあ1年1冊ぐらいか。
かね。うん、増刊モーニング2で、不定期連載していた漫画。
うん、あ、不定期連載やってんや。
多分。
へえ。
そう書いてました。
はあ、はあ、はあ。
で、単行本の帯状で、うん、漫画家のレジェンド、
うん、
水木しげるや、
はい、
小説家の伊坂幸太郎が絶賛したことでも話題を呼び、
その帯で俺は買いましたから、
うん、そうですよね、うん、で漫画大賞2011年にもノミネートされた作品でございます。
うん、ノミネートなんやな。
ノミネートなんですよ、惜しくもね、うんうん、はい。そしてあらすじですが、
うん、
舞台は現代、
うん、
代々女流家系の湯川家は、
何家系って女流？
女流家系ですね。
ああ、女流っていうのは
女が強い。
ああ、女がメインでやってると。
はい。の湯川家は、うん、父と長男がもう揃ってニートと。
そうやねんな。
貧乏ながらも平凡な生活を送っていた。うん、ある日、うん、家でゲームばかりしている長男が珍しく甥っ子を幼稚園に迎えに行った帰り道、二、うん、人は突然誘拐されてしまう。
うん、
身代金受け渡しの時間が迫り、家族がパニックに陥った時、うん、突然覚悟を決めたような表情のじいさんが取り出したのは、
うん、
テレビの上に置いてあった謎の石。
お、
石の上に開いた穴に血を注ぎ、呪文を唱えると、うん、白いクラゲのような霊が家族の中に流れ込み、
うん、
気づくと時間が止まっていた。
ちょっとなんかそう言ったらチープな感じすんな。
じいさんは言う、
うん、
行くか、時間はいくらでもある。
うん、
止まった世界、視界の中で繰り広げられる緊迫したバトル、うん、果たして犯人たちは誰なのか、うん、そして誘拐の真の目的は、うん、床分けは再び揃って元の世界に戻ることができるのだろうか、うん、ということですね。
なんかあれやな、文章だけで言ったら、うん、よくある感じの SF みたいな感じに聞こえるけど、
うん、まあ流れとしては別に対して、
うん、そうやねな、大まかな流れはでもその通りやから、
うん、
ただやっぱこの作品のいいとこってやっぱそういうとこちゃうもんな、もっと細部やもんな。
まあそうですね、
うん、
でまあね、よくあるこういう SF 短編にね、うん、あるような感じの話ですけども、うん、まあ今タイガさんが言ったみたいにこう細部にね、
うん、
すごいこだわって作られた作品で、
うん、
まあ、8巻というね、すごくこうタイトな感じにまとまってはいますが、
うんうん、
すごく素晴らしい作品でしたということですね。
うんうんうん、
はい。
そう。もうやっぱ、もうこれでもうこの人のファンになったから。
そうですね。
うん、やっぱもう次回作が何かあったら絶対買おうってアンテナ張ってたし、
うんうん、
まあ今やってるゴールデンゴールドっていうのも、
うん、
もう面白いし、やっぱ。
そうですね。
うん、
でまあこの漫画ね、まあさっきも言ってますけど、
うん、
その絶妙なそのまあなんか温度感というか、
うんうんうんうん、
まあその日常感みたいな部分もすごくその見どころなんですけど、
うん、
そういうキャラクター、そういう世界観のそういうキャラクターたちが、
うん、
まあ、時間が止まった世界っていうね、
うんうん、
でその世界の中でずっと8巻進行していく中で。
うんうんうん、
まあなんか固有の能力みたいなのに目覚めていったりするんですよね。
はいはい、その、湯川家の面々がね。
そうなんですよ。うん、これがまたね、すごく、いい能力、うん、いい能力というか、うん、ちょうどこう、お話を面白くさせるぐらいのレベル。
そうそう、うん、
制約がすごく大きいというか、能力をやったりするんですよね、
うん。
うん。
お父さんのサイコパス能力とか。
いや、そこですよね。
一番の強い能力は。
一番の強い能力はそれですよね。
ああ、平気で刀を人に突き立てるからな。
ねえ。
ああ、何回も。
そうだからみんなね、ああ、そういうこう、視界っていう止まった世界の中で、ああ、まあ、おじいちゃんやったら、5メートルか10メートルの、その、短距離の瞬間移動とか。う
ん、しかも、ね、精密さが全然ないんよな。
そうそうそう。
うん、
で、お姉ちゃん、まあ、主人公のね、
うん、
お姉ちゃんやったら、 こう右手で相手を打つことによって、うん、強制的に視界から外に出すことができる、
うん、
まあ、最強の能力ですけど、
うんうん、
もとかあったりする中で、
うん、
そんな能力を持って本当に自分が危機的状況に追い詰められて、
うん、
その追い詰めた言うたらまあ一番悪い犯人ですよね、
うん、
それを2人で追い詰めるんですよね、
うん、
床分け最強の2人が、
うんうんうんうん、
追い詰めて、あとこの刀でこいつにとどめを刺すだけで、
うん、
なんとか助かるみたいななってるのに、うん、やっぱおじいちゃんとお姉ちゃんはちょっと動揺するんですよね。
それ人をやっぱ殺すっていうことをためらうねんな。
そうそうそう、うわー殺されへんのかって思った時にソニートのお父さんがズカズカズカって入ってきて、うん、刀バーンって取ってもうめった刺しにするっていうね。
いや刀持ってんじゃない、刀持ってくんねん。
あ、持ってきたん
だ。そうそう、もともとおじいちゃんとかはナイフかなんか持ってただけやって、カッターナイフかなんか。
あ、そうかそう、
うん、
そう、だからもうその目覚めた能力とかじゃなくて
生まれつきの
持ち合わせてたクズさで、
うん、
あの一番強敵を倒すきっかけになったっていうかね、うん、いやあのシーン笑ったな。
だって結構序盤の方で、うん、あのカヌリニっていうその、はいはい、その止まった視界っていう世界で、
うん、
その止まってるものに対して危害を加えようとすることを防ごうとする、まあ、万人のような、
うん、
まあ、モンスターみたいなもんがおって、
はいはいはい、
そういう危害を加えようとした瞬間にだけ現れるモンスターみたいな。
そうですね。
で、それはなんか殺意を持った時に現れるから、
うん、
まあそれを、現れたら殺されてしまうねんな、その殺意を持ったやつは。
うん、
で、まあ、そいつを出現させたいけど、自分が殺されないギリギリの殺意を、
うん、
こうイメージするみたいなんで、
うんうんうん、
結構みんなマインドコントロールというか、頭でイメージに手間取ったりとかすんねんな。
まあそうです
ね。そいつを出現させるのに。
うん、
やけど、湯川家のこのニートのお父さんは、
うん、
一瞬でそのカヌリニを出現させるんよな。
そうですよね。もう何のためらいもないんですよね。人を殺すことに。
そう、マジで。普通のおっさんやのに、中身サイコパスやね、ただの。
いや、そうなんですよね。
なんかでも、ああいうのもなんかちょっと変にリアルに思ってまうよな。
いや、そうなんですよね。
まあ、なんかそういう
な。サイコパスやからこそ引きこもったみたいなね。
うん、そうそうそうそうそう。だから社会とうまくいかずに、首にリストラされたんやろうな、とかな。
うん。で、まあ、それでもヘラヘラ生きてる感じとかね。
うん、うん。
うん。いや、ようできた話ですよね。
そこら辺、やっぱキャラクター設定がな、
うん。
面白いねな、みんな。
そうですよね。
うん。妙になんかほんまに、生々しいというか。
うん。
で、なんかやっぱちゃんと、ファンを、
うん。
取り込む要素とかもあって、
うん、はいはい。
例えばその主人公のお姉ちゃんも、
うん、
結構中盤ぐらいまでずーっと敵と戦うんやけど、戦ったりとかいろいろ動き回ったり走り回ったりとかすんねんけど、
うん、
ずーっとエプロンしてるんよな。
うん、そうなんですね。
うん、
もうその本当にこう追い詰められたというかね、
うん、
危機的状況突然なってしまったからね。
そうそうそう、日常生活の途中やったからみんな。
そうやね。
うん、
いやでもこのお兄ちゃんの、
うん、
長男の翼くんいるじゃないですか、
はいはい、
こいつなんか後々めっちゃ強い感じで、
うん、
こう覚醒するのかなと思いきや、
うんうんうんうん、
割と中盤ぐらいで退場しましたね。
結構なあっさりもうそっか出てきへんかったもんな。
そうですよね。
まあ潔いよね。
まあそうですよね、
うん、
でその後にもうめちゃくちゃ強い能力を発現させたのが甥っ子の誠くんですね。
誠くんが
カヌリに化した人間を自由に操れるっていう、これはもうすごいですよね。
パーンってこうやって、
うん、
思いっきり敵佐川さん吹っ飛ばしとったからな。
ねえ、
うん、
やっぱりあれですかね、やっぱ家でこう任天堂スイッチとか、
うん、
そういうこうちゃんと体動かす系のゲームをやってたんですかね。
ああ、Wii とかやっとったんかな。
そうそうそう、やっぱり僕ら世代はそういうの疎いじゃないですか。
うんうんうんうん。
誠くん世代はやっぱりね。
誠くん、まあでも幼稚園とかやろ。
いやそうですよ。
やっぱりまあそういうのヒーローとかにも憧れるから。
うん。
結構短いやったんやろな。
まあそうやね。
敵を攻撃みたいなイメージ、やっぱりずっと頭の中にあるやろから、子供って。
そうやな。
ヒーロー願望みたいなのは。
うん。
なんかリンクしやすかったんかもな。
その能力に目をつけたのが高文ですよね。お父さんですよね。
サイコパス。
サイコパスのお父さんが。まことくんの能力をさも自分の能力かのようにみんなに言ってね。
指でまことにシーッみたいなことしてな。
そうそうそう。
これは内緒やぞみたいな。
まあ結果バレるんですけど。
すぐバレてたな。
ね。
お父さんもどいてみたいに言われとったし。
ね。でもちょっとな、謎というか、
うん。
一個これ、タイガさんはどういう風に解釈したんかなっていうのがあるんですけど。はいはい、
うんうんうん。
一巻の、一番最初の2ページあるじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはいはいはい。
これ何なんですかね。
いやー、だからこれは、ちっちゃい方の石やんな。うん、を使ったわけやんな、佐川さんが。
うんうん。だから、なんすかね、この、狭い範囲だけで視界を出現させれるっていうことですか？
うんうんうん。で、しかもそこは、こう、テリトリーみたいに壁があって、
うん、
そこに触れたら、ちぎれるというか、消滅してしまうよ、みたいな。
うん。いや、でも、この能力を、逆にうまいこと使ったら、
うん、
なんか、浦島現象みたいな、できますよね。
ああ、そこでだけ年取っていって。
そこでだけ時間を完全に止めて、
うん、
30年ぐらい生活すれば、
うん、
まあ、視界の外は動いてるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だから、未来に行けますよね。
あ、でも、自分は止まってへんやん。
え？あ、そうか。
うん。
あ、自分は止まってないんか。
そうそう、視界の中の、他の物質とか止まってるけど。
ああ、そっか。
うん。自分自身は動けてるから。
あ、そうか。じゃあ、まあ、あれか。
うん。
佐川さんの目的には足りひん能力やったんかな。
う
ん、
そうそうそうそう。全然、だって普通にみんなと一緒に年取っていくから。
いや、でも、一巻の最初のとこが結構ね、
うん、
謎みたいな感じなんですよね。ジュリとおじいちゃんが、
うん、
なんか、
あ、まあまあ、そこな。
まあ、これ夢なんですかね、だから。
夢っていうことやと思うけど。
うん。なんか謎の演出あるじゃない
ですか。列車に乗ってな。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、この辺とかちょっと謎やったんですけどね。
うん。
うん。
まあ、夢なんじゃないんかな、これは。
うん。
うん。
まあ、そうですね。
うん。